肌によば少し我が主を我がために死に死を知らざりひ明るばり主の恵みは深く豊かに許したも我が主にはされに明るばり今罪を示され古いおののくのみただすがるほかなし明るばり主の恵みは深く豊かに許したも我が重荷はされに明るばり主にすべてを捧げ我が神と仰ぎぬいざ喜びたたえ明るばり主の恵みは深く豊かに許したも我が重荷はされに明るばり父なる神の愛子なる主の御恵みここにぞ集まれる明るばり主の恵みは深く豊かに許したも我が重荷はされに明るばり
もう一度
主の恵みは深く豊かに許したも我が重荷はされに明るばり。
アーメン。どうぞお座りください。
改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。今日は特別に冒頭から婦人の皆様が作り上げてくださって本当に心から感謝したいと思いますし、皆さんのシェアリングにすでにすごく心が動かされました。本当にありがとうございます。そして改めてお母さんの皆様、本当にいつもありがとうございます。特別に祝福をしたいと思います。それではこれから御言葉を一緒に学んでいく時間にしたいと思います。今日キーワードは一つあります。この言葉を一緒に深めていきたいと思います。契約という言葉です。英語だと正式的な契約はカベナントと言いますが、今日皆さんはこの契約っていう言葉を聞いたときにどのようなイメージを持つでしょうか。私たちの社会ではありとあらゆる契約が行われます。ある側面から言うと契約社会とも言えるかもしれないです。すごく高度に進んでいろんなものが契約によって行われます。皆さんはどういうイメージがありますか。守らないといけないものですか。縛られるものですか。これは責任ですか。何を隠そう、私たちの与えられているこの聖書は契約の書物ですね。これは旧約聖書、新約聖書と呼ばれますが、その聖書はこれは単に古い約の聖書ということではないです、ね、古い新しい約の言葉ということでもないです。この英語だとテスメントですね。これは神様の契約って言葉です。つまり神様にとっての、前の契約、そして 新しい契約、つまり聖書すべてが契約の書なわけです。つまり私たちはこの契約、神様の契約っていうものを理解しないと、この聖書の本当のメッセージを理解してないかもしれないです。そもそも聖書に出てくる契約っていうもののそもそもの意味はこの意味です。二人もしくはそれ以上との間で行われる正式な合意もしくは約束のことです。つまり相手がいることですね。両方が約束することが契約になります。今日はこの聖書的な契約について学んでいきたいなと思います。それを考えたときに私が最もこれを学ぶのにふさわしい聖書の中の書物は何かと思うかというと申命記というものです。私最近この申命記を勉強してるんですが、申命記という日本語の言葉は繰り返し教えるという言葉です。そして英語だとデュートロノミーと言いますが、これは2番目の律法という意味です。まあそんなにいい訳し方じゃないかなと正直思うんですが、どうしてこれが契約の学ぶ上で一番いい書なんでしょうか。これちょっとマニアックなんですけども、実は申命記というのは紀元前大体2000年ぐらいに書かれました。つまり今から大体4000年前に書かれた書物です。申命記はこのように一章の序文から始まって歴史的背景があって、モーセのスピーチがあって、それから決まりの一般的な決まりがあって、具体的な決まりがあって、そして契約書を書き残すこととか、ね、祝福と呪いっていう項目があったり、これを見た人は承認を呼びかける項目があったりして、まあ、ちょっとマニアックすぎるのであんまり詳しくは語らないんですが、何かっていうと、実は当時紀元前2000年のこのメソポタミアのあたりでは実は契約書っていうのはこういう形を取ってたってことなんです。つまり序文から始まって歴史的背景があって決まりがあってっていう、つまり申命記っていうのは申命記そのものが契約書の形を取ってるんです。つまりこの申命記を理解すると、神様がどのような契約をこの民と結びたかったのか、私たちと結びたいのか理解できるということですから、皆さんにはぜひ全部読んでいただきたいんですが、今日は一箇所に絞りました、はい、ね、一緒に学んでいきたいと思います。ですから申命記は契約の書とも呼ばれます。同時にこの契約というのはもちろん聖書全体のメッセージを貫くわけですから、新約、新しい契約まで貫くということで、申命記は時々モーセの福音書とも呼ばれます。ですからこれを深く理解することは私たちの新約のメッセージも深められるっていう、そういう意味合いがあると思います。それでは一緒に聖書を読みましょう。申命記の6章16節から25節までを一緒にお読みしましょう。申命記の6章の16節から25節まで。申命記の6章の16節から25節までを一緒にお読みしましょう。あなたたちがマサにいた時にしたように、あなたたちの神主を試してはならない。あなたたちの神主が命じられた戒めと定めと掟をよく守り、主の目にかなう正しいことを行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、主があなたの先祖に誓われた良い土地に入ってそれを取り、主が約束された通りあなたの前から敵をことごとく追い払うことができる。将来あなたの子が我々の神主が命じられたこれらの定めと掟と法は何のためですかと尋ねるときには、あなたの子にこう答えなさい。我々はエジプトでファラオの奴隷であったが、主は力ある御手を持って我々をエジプトから導き出された。主は我々の目の前でエジプトとファラオとその宮廷全体に対して大きな恐ろしい印と奇跡を行い、我々をそこから導き出し、我々の先祖に誓われたこの土地に導き入れ、それを我々に与えられた。主は我々にこれらの掟をすべて行うように命じ、我々の神主を恐れるようにし、今日あるように常に幸いに生きるようにしてくださった。我々が命じられた通り我々の神主の御前でこの戒めをすべて忠実に行うよう注意するならば、我々は報いを受ける。アーメン。 私はこの聖句をこの 1,2 ヶ月間ずっと心に留めています。特にゴールデンウィークは子どもたちのイベントがたくさんありました。それに関わった中でも、将来子どもたちがこう聞いたときに自分はどう答えるのか、それを何度も問いかけました。ここは同時に神様の契約について深く考えさせられる箇所だと思います。ここに書いてある通り、命じられた戒めと定めと掟をよく守りなさいという表現があります。戒めと定めと掟というのは法律用語ですね。つまりまさにこれこそ契約の言葉です。つまり契約について書かれている箇所なんです。命じられた契約をよく守りなさい。そして子どもたちにこういうふうに聞かれたらどう答えるのか。この契約は何のためにあるんですか。この日本語の聖書に出てこないんですけど、英語の聖書だと、あなたに命じられたこの掟はどのような意味があるんですか、そう問いかけられています。この神様の契約は何なんでしょうか。今日あなたは何のために神様に従おうとしていますか。あなたが大事にしているこの神様の契約は何のためなんですか。どうしてあなたはそれを大切にしているんですか。これあなたが10代のクリスチャンでも80代のクリスチャンでも90代のクリスチャンでもどのように答えるんでしょうか。ぜひ今日はこの契約について深めていきましょう。今日の一つ目のポイントはこれです。神様の契約、それは神様は心から与えたいということです。この契約は何のためにあるんですか。それはあなたにとってどういう意味なんですかって言ったら、皆さんは正直にどう感じますか。神様の契約は豊かな祝福だと思いますか。それとも神様の契約は重いなと感じますか。そこでモーセが語った言葉はこれでした。私たちはエジプトの奴隷でした。でもそこから神様は助けてくれました。導いてくれました。与えてくれました。今日このように幸せにしてくれました。報いを与えてくれました。今日正直にこの聖句をどのように感じますか。私たちは契約と聞くと、守るべきもの、守らないと罰があるもの、命令、掟、定め、戒めはそのように考えてしまいやすいかもしれないです。でもそのような見方であれば、私たちはこの本当の契約の意味を理解してないかもしれないです。今日私たち改めて神様の思いを知る必要があるんじゃないですか。今読んだ聖句を改めて考えてみたいです。神様は何を伝えてますか。神様はどん底にいる人たちを助け出して導いて与えたかった、幸せに生きるようにしたという表現があります、ね、これはもともとの言葉は反映するという言葉です。あなたが豊かになってほしい。そして英語だとアライブっていう言葉が使います。もちろんこれは命が与える、生きるようになる。でもこれは生き生きしてる、人生が生き生きしてる。神様は私たちに生き生きしてほしいと思ってる。神様は私たちに与えたいんじゃないですか。私たちはそれを頭でよく分かってるかもしれないです。頭で神様を与えたいって分かってるかもしれないけど、でもそれがなんか戒めとか定めとか掟になると守らないといけなくなる。契約っていうものになると責任を取らないといけなくなる。守らないと罰がある。
できるかできない、できないかになってしまう。でもまず改めて神様の思いに立ち返らないといけないです。私たちはこの思いにどれほど触れてるでしょうか。これは別に守ればいいことがあるよ、あなたはハッピーになるよっていう、そういった単なるご利益主義じゃないです。これは、ね、それは自分が一番ですね。これやったら自分が与えられる、これは神様の思いを知ることです。私がこれ読んで日本語の表現だと、我々は報いを受けるという表現があります。で、私はあんまりピンとこなかったです、読んだ時に。報いっていうとそれこそご利益主義じゃないかと思いました。で、これを守ったらいいことあるよ、報いがあるよ。でもこれの元々の表現は、英語の表現はあるんですけど、これは That will be our righteousness。 これはそれが守ればそれはあなたの義になるよっていう表現です。義っていうのは神様の性質です。あなたの義ってなることは神様の性質に共に預かるものになるっていうことなんじゃないですか。それはただの自己満足じゃないです。これは神様が私たちと同じ性質を、神様と同じ性質を私たちに味わってほしい。神様の性質に預かって、それを味わって言ってほしいっていう、そういう表現じゃないんですか。神様の契約は関係の契約です。まず神様の思いがあります。そして私はもう一つすごいなと思ったのが、このモーセが語っているこの場面は、語っている人たちが2世代目なんですよ。2世代目の人たちに対してこれを守れば報いがあるよって言ってるわけ。義に預かることができますよって言ってる。でもどういうことですか。神様の契約は決して切れないってことなんじゃないですか。どうしてかというと、前の世代はほとんどの人が神様を裏切ったんですよ。普通私たちは契約ってことを考えたときに、相手が契約を破棄したら、契約を裏切ったら、自分たちも契約裏切っていいんですよ。あなたはこうしたんだからもうその契約は無効になりますっていうわけ。でも神様が言ってるのは、前の世代裏切ったけどあなたたちが立ち返るんだったら、守るんだったらあなたたちは義になれるよ、生き生きすることができるよ。神様の契約は変わらないということ。神様はいつでも相手が裏切っても立ち返ればそれに預かれると言ってるんです。実は実際に申命記にそれが書かれてるんです。裏切って報い、ね、悪い報いを受けたとしても最終的にそれは神様に立ち返るためなんだっていうのも申命記に書いてあるんです。どういうことですか。神様は有効期限なんかがなく与えたいんですよ。皆さん、聖書に有効期限がどこにも書いてないんですよ。神様、私たちがどんなに掟を破ろうと、裏切ろうとも、決して神様の契約を無効にしないということです。神様との契約は何ですか。それはまず、神様は私たちに与えたいということなんです。そして神様は私たちのベストを望んでいる。そしてその契約は決して切れない。ドライではなくて、神様とのつながりの契約だということです。私はそのことを考えたときに、改めて本当に吹っ飛ばされる思いがします。これは意味のなくなった古い契約の言葉じゃないです。この契約は福音の意味を改めて教えてくれるものじゃないですか。私たちは契約のためにそこまで尽くしてくれる、どういうものを思い浮かべることができるでしょうか。すでに夫人の方々がたくさんシェアしてくれました。私もせっかくなので自分の母親のことをシェアしたいと思います。夫婦は契約ですね。だからまあ家族も契約のもとにいるということだと思いますが。高校生の頃、 野球やってる時に、野球部だったんですけど、母親にひどいことをしました。毎朝3つのでっかいおにぎりと大きいお弁当箱を持ってってたんです。とにかくお腹が空いてました。毎日朝練があって1時間目におにぎりがなくなって、2時間目にお弁当がなくなりました。そして学食に行きました。本当に本当に愚かなんですけど、ある時お弁当がパンだったんです。お母さんに言いました。パンじゃエネルギーが出ないんだ。本当に考えてると言いました。ある時はご飯が、本当に愚かですけど、本当にご飯を、後ろ白米を食べるおかずが少なかったんです、自分からすると。こんなんで白米を食べきれると思うのか。本当に言いました。本当に申し訳なく思ってます。愚かですし、母親は絶対に嫌な気持ちしたと思うんですが、お弁当作りをやめませんでした。本当に感謝して、まあ、それは冗談かもしれません。小学生の頃、私は人のものを盗んだことがあります。怒られるのは怖くて嘘をつきました。そこに、でもそれが学校でバレて、先生が家にまで事情を説明しに来ました。まだ母親と私はその時に会話してませんでした。で、私は先生が何を言うのか本当に怖くて、ね、今があるんですけど、そこからちょっと階段のところに登ると姿は見えないんですけど声が聞こえるっていう場所に私は座ってました。そこで先生がいろいろ事情を説明して、でもその中で母親はこういうふうに言いました。何があったか分かりませんけど、聞いてみないと分かりませんけど、私は息子のユダヤを信じます。私は今でも覚えてる、小学生、あ、この人はどんなことがあっても自分の味方なんだ。その後怒られました。したことはもちろん怒られました。でもこの人は絶対に自分を裏切らないんだと分かりました。もちろんこの中にはお母さんと難しい関係の方もいらっしゃいます。全員がそれを感じるわけではないこともすごく理解できます。でも契約の中で尽くすっていうのはこういうことなんじゃないでしょうか。私が聖書の中で最も契約の中で美しい場面はサムエル記の第2サムエル記の記章にあります。ぜひ読んでください。ダビデとヨナタンという人が互いに本当に深い友情があって、ヨナタンが死ぬ前に契約を結びました。その契約によってダビデが王様になった時に、ヨナタンの息子メヒボシェトを自分の食卓に連なるものとしました。ダビデは王様で、しかもヨナタンはサウルっていう敵対する王様の息子だったので、普通だったら家族は全員殺されます。ダビデはメヒボシェトに尽くす意味もない、何もしなくても必要もないのに、その契約によって、そしてそれはただドライなんじゃなくて、それをヨナタンを思うその心によって、ダビデはメヒボシェトを最後までケアしました。今日私たちの問題は何でしょうか。私たちはこの契約というものを本当の意味で理解してないかもしれないです。私はもう一つ、神様の契約に最も、私たちが持っている契約の中で一番近いものは何かというと結婚だと思います。なぜかというと、結婚は関係の契約であり、相手に尽くすっていう誓いであり、本来であれば死が二人を分かつ時まで生涯続くものだからです。聖書の中で神様と私たちの関係が一番素晴らしいものとして結婚関係に例えられるのは不思議ではないと思います。しかし私たちはそれを勘違いしているかもしれないです。最近はこういう言葉がよく社会で耳にします。結婚の契約は意味がない、ただの紙切れでしょ、会わなくなったらしょうがない。でも本当にそうでしょうか。私たちはそれが愚かな考えだ、これほど愚かな考えは私ないと思うんですね。私たちはこれだけ進んだ世の中にあっても、電子メールとかこういうデジタルなものがどれだけ進んだ社会にあっても、最も大事な契約っていう時には今でも紙にサインします。 微筆で書くわけです。どうしてか、それが重要な証になるからです。つまりそれが紙切れ重要じゃないっていうのは、私は契約っていうものの重要性を歪めてるんじゃないですか。そして多くの人はその契約の中で誓ったはずの、富む時も病む時もあなたを愛すると誓ったのに、でも多くの人が相手がひどいことしたから私だって殺せる権利がある、そうやって契約は簡単に切っていいものだ、そういう捉え方になってるかもしれないです。でも結婚という誓いも相手を愛する上では有効期限がないものです。ここも誤解がないように伝えますが、私は結婚関係がそんなに簡単じゃないっていうものをもう分かってます。多くの離婚とかそういう状況では本当に難しい状況、やむを得ない状況がたくさんあることも理解しています。でも何が言いたいかというと、本来はこういうものだじゃないでしょうかということです。何がポイントですか。神様がそのような契約を私たちに与えてくださっているということです。それは私たちに対していつも与えて、いつも共に歩んで、そしてそれは決して切れることがない、それが神様の契約だということです。そしてその神様の契約に私たちが預かれるということなんじゃないでしょうか。多くの人が、私たちの社会の中で多くの人が人生に迷っています。これだけ価値観が多様化して、これだけ情報が増して、これだけ選択肢が増えたこの社会の中で、皮肉なことにもっともっと迷っている人が増えています。それはどうしてですか。私が思うのは、揺らがないものがないからじゃないですか。いつでもどこでも自分を支えてくれる、決して揺らがないものを私たちは持ってないからじゃないでしょうか。でも神様の契約に守られている人生は何でしょうか。私たちがそれは生きていると言える人生です。それは神様の性質である義にあふれている人生じゃないでしょうか。ぜひ神様の思いに触れて、神様の契約を改めて覚えて、そこに預かって生きるものになっていきましょう。エイメン。2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントは神様の契約、それは私たちは神様を恐れるです。先ほど話した通り、契約は2人もしくは2人以上の間で取り交わされるものです。神様私たちに与えたいと思ってたら、では私たちは相手として何をするべきでしょうか。それは私たちは神様を恐れることじゃないかなと私は思います。24節にあるのは、これらの掟をすべて守るように命じ、我々の神主を恐れるようにしてくださったと書いてあります。実は新命記を読んでいくと不思議だなと思いました。神様の掟や命令、つまりこの契約に従いなさいっていう時に、必ずと言っていいほどほとんどセットで神様を恐れるっていう言葉が出てくるんです。つまり神様を恐れる思いがあったら、私たちはそれに従えるってことなんですよ。それ私たちが神様の契約を守るために、神様の恵みを味わうためには必要なことは、神様を恐れるっていうことなんじゃないでしょうか。今日改めてこの恐れるということについて考えたいと思います。恐れるとは何でしょうか。恐れるっていう言葉はすごい根源的な言葉です。すごく恐れるは意味を調べても恐れるという言葉です、ね、根源的な言葉です、はい、英語だとどっちもフィアという言葉です、ね、これはヘブライ語ですけど、もともと旧約聖書ヘブライ語ももともと一つの言葉です。でも日本人、私たちは実は恐れるっていうのをうまく、もうちょっとうまく使い分けてるかもしれないです。私たちはこの新共同訳、特に新共同訳では神様を恐れるっていうものと他のものを恐れるっていう時に漢字を使い分けてます。元と同じ言葉ですね。で、私たちはそれを結構大事にしてきたのかなと思います。こっちの左側の 恐れるっていうのは何かに対して恐怖を覚えるということですね。でも同時にこっちの右側の恐れは恐れ多い畏敬の念ですね。尊敬の恐れです。改めて恐れるっていう言葉を考えたときに、私たちは神様を恐れていることができてるんでしょうか。恐れて神様の契約の本当の意味を味わえてるんでしょうか。神様を恐れる、私たちクリスチャンはよく使う言葉かもしれないです。しかし今日私たちは本当にその正しい態度、心を持てているんでしょうか。でも私はこれを考えれば考えるほど、この恐れるってことは今の私たちにとって必要な言葉なんじゃないかなとすごく思います。先ほど話した通り、不思議なのは畏敬の念だろうと恐怖だろうと恐れっていうのは実は同じところから来てるってことなんですね。似てる感情だってことです。何かの対象に対して、何か偉大なものに対して私たちは恐れ多いって感じるわけです。私たちは神様に対して健全な恐れを持ってるんでしょうか。その感情を持てているんでしょうか。先ほど話した通り、私社会は迷っている人が多いです。私はもう一つ大きな理由は基準がないからじゃないかなと思います。これだけ価値観が多様になって情報も多くなって選択肢も増えているのに、何が正しくて何が良いことか私たちは分からなくなっています。そうなればなるほど迷う人がたくさん出ます。でも私は思うのは、健全に恐れを持っている人、何か自分よりも大きなものに対して恐れを敬っている人っていうのは基準を持っている人なんじゃないかなと思います。自分はそれに従わないといけない、これは素晴らしいものなんだから自分はこれに従っている。私たちはもしかしたらこの健全な恐れ敬うというものを失ってしまっているかもしれないです。聖書に何て書いてありますか。健全な恐れを持っている人は素直に契約に従うことができます。健全な恐れを持っている人はただのこの契約が義務とか責任とか守るべきこととか自分に罰が与えられているものじゃなくて、正しい心と思いで神様の恵みを感じながら自分の責任を果たすことができるんじゃないでしょうか。聖書にはたくさん書いてあります。主を恐れることは知恵の始めです。コヘレトは全ての耳を傾けて結論、神を恐れてその戒めを守ることです。つまり聖書が言っているのは、恐れる思いを持っているときに私たちは神様と正しい関係を持つことができます。今日私たちはじゃあどのようにしたら健全な恐れを持つことができるんでしょうか。私たちはもしかしたら不健全な恐れが本当に多いかもしれないです。あ、神様は自分を罰する、自分はできない、自分は弱い、それは不健全な恐れです。もしくは私たちは先ほどの話でもっともっと曖昧な社会になってきてて、基準とか献身とか単純に恐れ敬うっていう文化をなくしてしまってるかもしれないです。どうしたら恐れを持つことができるでしょうか。私はいろいろ考えたんですけど行き着きました。うまい方法はないということに行き着きました。ただこの一つしかないなと思います。ポイントが逆転するかもしれないですけど、健全な恐れを持ちたかったら私たちは本当に神様を覚えないといけないということ、神様に触れないといけないということかなと思います。なぜかというと、ここでイスラエルの民は神様に救い出されて、助け出されて、与えられて、導かれて、義とされて、神様に対する恐れを持つことができたからです。今日私たちは神様に触れないといけないです。ゴールデンウィークは本当に感謝したいんですけど、私はキッズキャンプ、5、6年生のキャンプに八ヶ岳、後半はキャンパスと一緒に元栖湖のキャンプに行ってきました。 なぜかよくわからないんですが、3月末からなぜか責任が急に増えて、なんかいろいろと思い悩むことがあったので、とてもフリフレッシュになりました。はい、よかったです。感謝したいと思います。特に後半に行った本栖湖は私にとって特別な場所です。知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、これは本栖湖の写真なんです。19年前の同じ5月のゴールデンウィークに、私は聖書の勉強をしていました。私は聖書を勉強して、どうしても神様のことは信じられなくて、どうしても聖書の復活が信じられなくて、クリスチャンの皆さんはすごいうまい説明をしてくれたんですけど、どうしても信じることができなくて、本栖湖キャンプに参加しました。そこで大きく心が変えられました。神様は偉大なんだ。そして、この人たちが見ている神様は本物だって。私は大きく心変えられて、ゴールデンウィークの10日後に、この同じ5月に私はバプテスマを受けました。私が好きな場所は湖の岸辺に岩場があるんです。で、本栖湖に行くと分かるんです。本栖湖のキャビンに古い50年以上前の写真が飾ってあるんです。それはその同じ岩場を撮った写真なんですね。その中にシニアの若かりし井上さんの写真、井上さんがそこに載ってる。でも本当に私はその写真が好き、そこの場所が好きなんです。なぜかというと、50年以上も前のその岩場は全く何も変わってないんです。石の配置とかが全部変わってない。今回もそこでお祈りをしました。この50年以上、この社会は大きく変わりました。私たちの人生も大きく変わりました。私たちは目まぐるしく変わっていますが、ここには何も変わってない神様がいます。神様は何も変わらない神様、それを感じる場所なんです。今回行った時に小鴨さんが準備をしてくださっていました。管理者です。夜に焼きそばを一緒に食べて、小鴨さんの大好きなコカ・コーラを一緒に飲みました。大丈夫なのかちょっと心配でしたが、一緒に飲みました。短い時間でしたが少し語りました。私はそこに自分の3年生と5年生の子供も一緒に座らせて、小鴨さんがこの場所は65年前からあるんだ、小鴨さんがずっとずっと守ってきてくれてる、子供は質問しました。パパママ生まれてたの？全く生まれてないんだ。そんなに生まれてない。私たち生まれるもっともっとずっと前から、この何も変わらない場所があって、でも同時にこの何十年で何人もの人の人生がこの場所に影響を受けてきたんだ。私は毎回本栖湖に行くたびに子供に言っています。この場所で私は人生変えられたんだ。子供たちにとってそれがどれほど貴重な経験なのか、私はずっと言ってます。ここで神様知ったな。前半のキッズキャンプの時はある兄弟と話しました。その兄弟の方はもうすでに子供が大きくなっているので、私は子供の勉強に対してのことをちょっと学びたいなと思って質問したんです。その方もすごく優秀な方なので、どのように子供と接したんですかとか、子供が勉強するときイライラしなかったですかとか、なんかそういうアドバイスをもらいたかったんですね。その人がこう言いました。私は神様を信じていて本当に良かった。生きていけばいくほど自分の努力や行動ではどうしようもないことがある。人間の力を超えた神様の領域でしかないところが本当にある。自分はずっと同じ会社で働いてるけど、一緒に入った人はもうほとんど辞めてしまった。今自分も元々の仕事とはだいぶ違う仕事をしてる。自分を超えた神様の領域がある。だから神様を信じられて本当によかった。自分のやり方では絶対に大変なことになってた。私は励まされました。今週ある大学生と朝一緒にその彼の 大学のカフェで聖書を見ました。からずっと関係を築いてる人です。彼はこう言いました。今までの人生で自分は人の目ばかり気にしてきました。人を大事にしようとしてきたけど、ずっと人の目を気にしてたから結局人を愛してきませんでした。自分を守り続けてきました。でも聖書を知って、聖書に従って聖書に従う生き方はそうじゃないことが分かりました。そしてみんながそうじゃなくて本当に人を愛している姿を見て、本当に自分もそうなりたいと思いますって言いました。 私はそのような時に本当に神様を感じます。神様の素晴らしさを本当に感じる時に、私は神様を健全に恐れる気持ちになります。神様が人の人生を変えられる、神様は私たちできないことをなしてくださる方、私は神様に恐れを抱くことができます。今日ぜひ健全な恐れを持ちましょう。不健全な恐れじゃなくて健全な恐れを持ちましょう。私たちが神様の契約を正しく理解していないときは、正しい恐れがなくなります。神様の思いに触れてないとき、私たちにとって神様の契約はどこまでやればよいのか、ここまではやっても大丈夫、そういったドライなものになってしまいます。さらにはもっと悪い心だったら、この神様の契約は自分を罰するもの、自分の弱さできないことをただ明らかにするもの、束縛、重荷、ルール、決まり事になります。それは不健全な恐れです。今日私たちは、今日神様は私たちに与えたいと思ってます。今日私、神様と深くつながってほしいと思ってます。ですから今日ぜひ神様に触れて健全な恐れを持っていきましょう。私が信じているのは、私たちが改めて健全な恐れを神様に持ったときに、この教会は神様に立ち返ることができます。そしてもっともっと神様の栄光を表す教会になれると信じています。説教は以上です。ありがとうございました。